今日のところは列王記の上の後半部ですね、19章の後半、前にも学びましたが、ちょっと重なり出して、列王記上の19章の12節から終わりまで、その中で特に、この主題としては残りのものということですね。これが初めて現れる箇所がここになっているわけです。その長い歴史の中でですね、それから繰り返し残りのものっていうことが現れてくるんですけれども、で、この旧約聖書のところ月に一度ですので、前の12節のあたりから見ますんですけれども、そのもっと前から、そもそもエリアはですね、イゼベルという非常に、言えば悪、この悪の霊にこう取り憑かれた王の妻イゼベルからですね、今日中に殺すんだという非常な決意を知ってですね、あれほどの天から火をもですね、呼び起こすような、呼び出すような預言者が恐れて直ちに逃げたという、ここのところ非常に意外なところですね。こういうふうに聖書っていうのはですね、人間の本当の姿をいつも表しておるわけです。どんなに強い人、ずっとですね、生涯強いように見える人でも必ずその弱みを持って、その弱いところを神が支えているから強く見えるだけなんですね。で、このことは一方ではですね、信仰をずっと持ってきて30年40年の人でもその後で離れる人がおるわけです。この点はユダもそういう例だったわけですね。全てを捨ててイエス様のところに従って3年間もあらゆる奇跡も見て教えも聞いたにもかかわらず背くという、これとても不思議なことです。不思議だけれどもそういうことが現実に起こるという、まあ、予言でもあったわけですね、ユダのことは。で、ここの場合の弱さはもう死にたいと、もうこのままいったら必ず死ぬという、こういったこの砂漠地帯の状況は日本ではとても分かりにくい、分からないわけです。水も全くない。前にも何度か言ったように、もう20年近く前に実際に私もこの砂漠地帯を抜けてずっとエジプトから市内の半島を取って、市内の2000メートルの山にも登り、それからエルサレムの方行ったわけですが、そこで写真とか絵とか記事で読んだよりもはるかにその想像をはるかに超えるものだったんです。エルサレムのさまざまな古い遺跡とかそんなものを、ダビデの墓みたいなもの、だからずっとそちらの方が私にとっては印象的だったですね。そのような恐ろしい、もう死ぬっていうような状態の砂漠ですから、日本にはどこにもないわけですよね。全く想像ができない。そういう、私が言った2月の終わり頃、下旬だったにもかかわらず、直射日光を受けたら、とてもそれは日陰でないと折れないというぐらいです。そんなことはとても想像できないんですね。そういうふうなところずっと行って、そしてもう一本の木のところまで行って、そしてもう死ぬと。その間本当に死ぬということだったのを、特別な助けが来て水をもらって、そうしたらですね、その主の使いが遠くに行くんだと、起きて行きなさいというわけです。この旅は長いと、このとっても長いところなんですね。だいたいこの踊ったベールシバっていうところから、この市内ですね、ベールシバに来たと書いてありますね。そこから市内、あるいはホレブとも言いますが、そこまではですね、非常に遠いわけです。これはこういった地図で見たらすぐにわかるわけなんですけども、この前に私たちでもベールシバから市内といったらすごい距離があるわけです。ここから小松島とかですね、鳴門程度のもので全然ないんですね。もうこんな遠いところへ行けっていうわけです。ちょっとこれも信じがたいほどの距離です。砂漠地帯これ400キロもあるわけです。ですか、ここから松山まで200キロなんですね。自動車で行っても200キロです。 だから400キロもあるような遠いところまで行けって言うんですから、しかもこの場合目的を聞かされてないです。もう死ぬと思ってたのが生かされて、そしてそんな遠いところへ、ただ一言こうである旅は長いんだと。まあ、それで、この途中のことは一切書いてないって。40日40夜歩き続けたとかいう、まあ、これは神様からの力をもらったらですね、もう死のうと思ってた人ぐらい力なく弱っていたものまで信じられないような力を与えられるということは分かるわけです。これはいわゆるこの殉教者、殺される直前までですね、神を明かしたりして、中には本当に喜んで死んでいった人たちもおるわけです。これはエウセビウスというですね、キリスト教の歴史で非常に詳しい歴史をはるかな古代に書いた何冊の本になる今でも、その本にも書かれてあることです。殺されるというのは分かっとっても、私はクリスチャンだと、クリスチャンノスだと言ってそれを決して曲げないで、むごたらし殺されていったという人たちもおりますが、喜びもあって、それはこういうふうにですね、本来耐え難いような苦しみをも神からのいわばパン、水をも飲んだらですね、このように40日40夜という、まあ、これ4というのも完全数なんですが、普通なら決してできない不可能なこと、難しいことまでできるということも表しているわけですね。でそこへ行っても、遠い遠い山へ行って、神の山、神様は何をしているのかって問われたら、私だけが残ったと、イスラエルの人々が神様との約束を捨てて、そうして預言者たちも殺していったと、私だけが残ったと、私ももう死ぬと、そのことに直接何らも言わないで、ただそこから出なさいと、死の前に立ちなさいと言われて、そして火事が起こり、岩を砕い、さまざまなことが起こった。まあ、これは人生のさまざまな出来事をも象徴しているわけですよね。そうしてその後で、さまざまなことの後で、静かな、silent small voice と、静かな細い声を聞いたというんです。でさらにそれが、その時は 何を意味するか分からなかったんだけど、語りかける声、もう一度このエリアはですね、私だけは残ったと強調しているわけです。で私らも殺されようとしているんだと、同じことを言って、エリアはそこから進めなかったんです。もう死ぬかもしれないと。けれども不思議なことに、死はですね、この遠い道をはるばる400キロも来たのに、もう一度引き返して、さらにそこからバエルシェバ、ずっと遠いダマスコまで行けと、今でもシリア特有になっています。でここのですね、市内からダマスコまでは700キロもあるんですよ。まあ、実際このそのために地図があるわけですよね。だからここからまあ小松島ぐらいまで12キロぐらいですけど、そんな方にちょこっと帰るとか全然違うわけです。私たちは到底想像もできない距離を、ただそれだけのために来て、また帰れとか言うんです。どうして神様はその場におって言わなかったのだろうかと、不思議ですよね。なんでこんな遥かな遠いところへ、もう死ぬかもしれん砂漠地帯を越えてはるばる来させたのか、でまたすぐに帰れって言うんです。このように前にも触れたように、神様の言葉っていうのは、そうとこの人生の回り道をしてやっと聞こえる、分かるということもたくさんある。これ不思議なことですけど、そういうことなんです。なぜあの時に知らせてくれ、言ってくれなかったから、力をくれなかったんだろうかねって、そういうのは人間的な考え、不満ですね。私たちがあらゆる想像を超えて神様はなされるわけです。そういうふうに、この無駄だと、もう無駄だと思われるようなことを神様用いてされるということですね。だから私たちもこういう人間の考えを中心に置くのではなくって、こういった聖書の記述をしっかりと学んで、それを中心に置く、神の言葉をですね。そうしたら、普通のどんな頭の良い人間が考えたことのはるかに異なることだと分かってくるわけです。 まあ、人間が考えることっていうのは非常に頭が良いようなこと、はるかな遠いですね、木星のとこまでロケット飛ばしたりする、どんなふうに細かく計算をして考えてるだろうかと、もうとっても人間頭が良いように見える一方ではですね。ところがいつも言ってるように、明日のことすら予見できないです。今度のような政治の動向なんて誰一人予想できなかったこと、1日や2日でずっと続いてきたものが途端にひっくり返してキュッと吸収される。たちまち保守、憲法も変えろ、あるいは安保保障、あれだけ海外戦争ができるようにする、そんな強引に決めたこと、両方が賛成するようにするとポーンとできてきたと。憲法を守らないかんっていうのは共産党社民党ぐらいしかなるじゃないかとかですね、まあ、そんなことは誰一人そんな想像もできなかったこと、ほんの少し前まで。これだけ政治学者やら欺きやらいろんなことに長けた人たちがいっぱいおるのにですね、みんなの予想を超えてそんなことが起こったわけですね。そんなことを考えてわかる。どんな政治学者も憲法学者も、あるいはこの代議士首相とか非常に頭の長けた人、悪知恵の長けた人でも予想できない、普通の意味で賢い人もできなかった、そんなことは当然あることです。いくらでもあるですね。私たち一人一人も明日何が起こるか、それどころか隣の人が何を思ってるか、心の奥にどんな罪があるのか、あるいはどんな良いことをしているのか、思っているのか、それも一切わからん。そのぐらいどれだけ科学が発達してもごく身近なこともわからないということは同じなんですね。だから何を言ったかというと、人間の考えやその時々の意見に頼ってはいけないということを言ってるんですよね。聖書はそういうことを言ってるわけですが、そこで、次ここで何を言われたかというと、神様が与えたのは新しい使命だったんですね。エリシアにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者としようと。そして別の人をイエフに油を注いで、イスラエルの新しい王にしようと、油を注げと。この重要なことを命じられたわけです。それははるかに遠いところまでわざわざ来てから、そこでそういう新しい重要な使命を授けられた。それを聞いてそのように帰っていくという予想だって言ったんですね。その前にエリシアだったこと書いてありますが、そういうふうに神様からの言葉を聞くためにはですね、そんな回り道をする、さまざまなこの激しい嵐が吹いたり、もう変わらないと思う岩が壊れたり、いろんなことが起こる。その後に細い声、静かな声聞こえてきて、新しい使命が与えられると。これはたくさんのキリストを信じる人たちに起こってきたことなんですね。このところを表面的に読んだら、こんな不可思議なことは一切関係ないと思われがちなんですが、そういうことです。で、その中でここでですね、一人だけ残るって言ったら神様がどう言ったかというと、この18節、しかし私はイスラエルに7000人を残すと言ったんです。ですね。この7はこれも象徴的な数ですよね。神様が見て完全なたくさんの数を残すんだと。エリアはですね、自分だけだと。他は見えない。神様は7000、いわば完全にたくさんの人を残すんだと言ってるけども、人間は見えないわけ。自分だけだと。あるいは極めて少数、いないんじゃないか、もう潰される、殺される、滅びるんじゃないか、今の政治の状況もそう、こんだけ似たようなですね、憲法を改正するんだと、安保法制も反対賛成だと、新党政治連盟、国会議員懇談会の小池さんというのは役員までしてるわけですよね。たくさんの何百人、国会議員なんかのずっと前から非常に保守的な人なんですね。それを都議会の選挙の時からそれを黙って伏せて、たくさんの支持を集めて、終わったら今度はっきりそういうふうに憲法、安保法に賛成しなも入れないというようなことを言っておりますね。で、まあ、そういうふうに、いろんな状況の中で絶えず揺れ動くけれども、残され、真理につくものは必ず少数が残される。もうこんな状態だったらですね、憲法を守られた、 安保法制反対なんて、海外派兵反対なんてのこと本当に消えていくんじゃないかと思うかもしれんけど、これが真理であればですね、神様は必ず何らかの方で残していくわけです。だから今多いかどれだけ多いか少ないかうろうろするんじゃなくて、それが本当にその考え方、これが我々だったら聖書的に真理であるかどうかっていうことをしっかりと私たちのこういった時代の大きな流れにあってですね、考える必要があるということなんですね。でこの必ず神様が残すんだっていうことはいろんなところでだから言われるんだと。これは歴史の中で初めてはっきりと言われた、この最初なんですね。でその時代の後、さまざまな預言者が出てきます。そこで繰り返しこのことは出てくるわけです。そして初めに読んだパウロもこの箇所を引用して残されたものがあるんだっていうことを、そういう言ってる。パウロのいわば示された中にも、ここ今日の箇所はとても重要なこととしてひらめいたということがわかるんですね。で、そのことをですね、イザヤ書の中で見てみますと、他にもいろいろありますが、そんなにたくさんは開けないですから、まずイザヤ書の最初1章の9節、イザヤ書の1章の9節を見てくださいね。そこが最初にイザヤ書でも書いてあります。1061ページ、イザヤ書の1章の下の段9節、ここでですね、ユダがずっと神様に対して背きしていたから厳しい裁きが注がれるんだということが最初から書いてありますね、イザヤの。このイザヤ書非常に言うことも大きいですよね。天を聞け、地を耳を傾けよ、こんな風にですね、本当にこういう気持ちで遊泳していったらどこにおるかっていうことです。天地に向かって言うんだっていうぐらいのこう壮大なスケールで言っているということわかります。これからイザヤ書で書く内容というのはそういう大きなことなんだという壮大なこと、全世界全地が本来聞くべきことだということで一番最初からまあ書いてあるということではあるんですね。でその最初に背いても裁かれるんだけれども、その9節、徹底して裁かれてしまうが、9節、万軍の主が私たちのためにわずかでも生きているも残されなかったからソドム、残されなかったならソドムゴムラように徹底して滅びて完全に消失してしまうんだと。ここで初めても残されたものが起こるということ、厳しい裁きが起こる、田畑も荒廃していく、そういうふうに最初からこれも書いてありまして、それから次ですね、イザヤ書では7章の3節、7章の3節はこれだけで分かりません。これは旧約聖書をイザヤ書あるいはエレミア書をずっと誘拐でもうずっと以前から学んできておりますが、その時には繰り返し繰り返しだから出てくるから繰り返し話したことですね。CD 集会の CD 誘拐を聞いている人は思い出すと思います。7章の3節、これとどうして残りのものと関係あるのかと、これだけでは決してわからないんですが、シュアルヤシュブ、イザヤの息子の名前がシュアルヤシュブ、ヤシュブでヤシュブなんです、シュアルヤシュブなんですが、これはどういうことかというと、シュアって残りのものということ、いやシューブ、これはシューブの変化形です。シューブ、方向転換ですね、 return だから、これが方向転換、帰ってくるというわけです。 残りのものは帰る。イザヤは自分の子供まで、その名前までですね、残りのものは帰るという名前になっているぐらいなんです。他にもいろいろな箇所も今から挙げますが、遠いところに捕囚になる。アッシリアによって滅ぼされて、また遠いところで、紀元721年頃からもあちこち散らされていくわけです。そして北のイスラエルが滅びるけれども、その遠いところにおったらまた少数残されて帰ってくる。そのもっと後の時代、ユダが滅ぼされて、たくさんまた遠くに散らされる。あるいはバビロンという大都市にたくさん散らされていく。でもその残りのものは帰ってくるというんですね。これはそもそもこのユダっていうものが残りのものだったわけです。イスラエルっていうのは12部族あったんですね。12部族があのカナン支配の領域たくさんこう与えられとったわけです。それが他みんなだんだん滅び去ったけど、ユダだけが要は残りのものとしてずっと残っていった。その子孫として要はキリストも生まれたとですね。そもそもユダヤそのものが残りのもの、現在もイスラエルはキリストを受け入れないけれども、不思議な力も与えて、非常に頭の良い人や思想から音楽からマスコミ関係、さまざまな人たちが、ユダヤ人から次々出てきたわけですよね。何か神様はそこに残りのものを残しているところがあるわけです。これは非常に長いそういう歴史の中でとても不思議な事実なんですね。誰かの頭の思想的思想家が考えたことになって、現実にそういうことぞと不思議と続いているわけです。それから次イザヤ書で見ていますと、11章の11、イザヤ書の11章の11、ここでもその日、時があるんだ。その日が来れば主は再び御手を下して、ご自分の民のこの残りのものですね、それを買い戻す、返すというわけです。アッシリア、エジプト、神エジプト、クシュ、これエチオピアの方面、エラムってペルシャ湾岸の方、シニアル、これはシナルっていうメソポタミア、ハマトはシリアの方という、当時の全世界中という感じですよね。その世界中に離散しているバラバラになっている人を集めてくる。残りのものがあちらこちらに神様が生かしては支えておる。それを集めてくるっていう残りのものがおると。それからもう一つだけ出しておきます。49章の6、イザヤ書49章の6。1142ページ。イザヤ書49の6。 私はあなたをしもべとしてヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰るんだと、まあ、こういうふうにですね、残りのものを連れ帰る、それに回して私はあなたを国々の光とし、救いを地の果てまでもたらす、まあ、こういうふうな形でさまざまに出てくる残りのものっていうのがですね、で、イザヤ書はそれだけにして、あと一つだけ、イザヤ書以外ミカ書の中の、2章の12、ミカ書の2章の12ですね、ミカ書1451、ミカ書の、2章の11、2章の12ですね、ミカ書の2章の12、1451ページ。1451ページの下の段ですね、ミカ書2章の12節にあります。このタイトルに復興の予言ということが書いてあります。このヤコブよ、お前たちすべてを集めるとありますが、これは残りのものを呼び寄せる、これが本来あることなんですね。はい、こういうふうに、イザヤ書あるいはミカ書においても繰り返し出てくる、どんなことがあっても残りのものを神が残すって言うんですね。いかに悪しき者が力をはびこらしてもそういうことが起こるということで、それが私たちの大きな力、支えにもなるってきたんですね。これは日本の江戸時代においても徹底的に根絶する、江戸幕府は日本全体を支配したんですね、300年近く非常に強力な支配を持ってた、その強力な支配権でキリスト教なるも徹底して根こそぎにするという方針だったけれども、これできなかった、本当に不思議なほど残ったわけですね。あれだけの迫害があってかくまってるのが分かったら、みんなまとめて処刑されるというぐらいですね、5人組とか、まあ、恐ろしい状況だったのに、長崎のこの浦上村なんかは村全体ほとんどキリシタンが残っておった。明治政府になってからそれをたくさんの府県にやってですね、そして非常にたくさんの人がそこで死んでしまったということなんですね。まあ、そういう歴史を見ても確かに残りのものが起こされてきたということで、そういう、まあ、比較的最近のことでなくても、パウロも初めに言いましたように、このエリアに対する神の言葉、それを一つ元にしているというのが、この最初に読んでもらった新約聖書のローマ書の箇所なんですね。ローマ書の11章、最初に読んだローマ書の11章の4から2のところから読みます。ちょっと11章、ローマ書11章、289ページですね。ローマ神典の手紙11章の2から読んでいますね。神は前もって知られたご自分の民を退けなかったと。それともエリアについて聖書に何て書いてあるかあなた方は知らないのか、まあ、こんなふうにパウロもですね、自分が示されたことを一層強調してしっかりと表すために旧約聖書をこのしばしば引用しているわけです。彼はイスラエルを 神に訴えたと。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、そして私だけは残った。要するに一人だけ残った。しかもその一人だけ残った私をも殺そうとしてある。しかし神は彼に何と言ったのか。私はバールにひざまずかなかった7000人を自分のために残したんだ。神が神のために選んで残す。神は全能なんだから、どんなことがあってもそれ滅びない。当たり前のことなんですね。同じようにと、現に今も、エリアの時代からはるか後のパウロの時代も、今もそうだと。恵みによって選ばれたものが残っているんだというんですね。まあ、こういうふうに残ったものが必ずで、そして最終的には救われるだろうということを言われているということなんですね。はい、まあ、こういうふうに、残りのものということがあって、これは新約のもう一つですね、よく知られたイエス様のこの奇跡のこととも結びついていることで、それはどんなことと結びついているか。それは5000人のパンの奇跡のことですね。5つのパン、2匹の魚ですね。たったそれだけ、ほんのわずかしか持ってない。それを祝福したたくさんの人に増やった。しかもそれみんなが食べてお腹いっぱい満たされたのに、さらに残りのものを、残りを集めたら12のカゴにいっぱいになったという、この最後の記事もとても重要なんですね。まあ、初めてああいう記事を読む、あるいは何気なしに表面的に読むと、わずかこの2匹の魚、5つのパンと2匹の魚、そんな5000人なんか満たされるはずがないと、だってパッとこう通り過ぎてしまうんですね。非常に重要な意味をこもっているから、あの記事はですね、4つの福音全部に書いてあって、しかも2回も書いてあるとか、4000人に書いて7回も出てくるんです。一つのことが4つの福音書に合わせて7回も出てくるのは、その記事だけなんですね。そのぐらいとっても重要だということなんです。だから単に大げさに書いて、そんなことは全然なくて、ほんのわずかなものでも神の祝福、その小さなもので常に5つのパンと2匹の魚のように5とに7つですね。神様の完全な支配の見ての中にある。いつもそういうの守られてあるというわけ。それが祝福されたら非常に大きな力になって、あらゆる人を満たすんだと。実際5000人というのもこれ象徴的な数で、5000人、1万どころじゃない。歴史の中で無数の人たちがイエス様の祝福された霊のパンと命の水によってみんな満たされてきたわけです。そういう歴史的に非常にずっと永遠に起こることを言ってる。だからこそ7回もあのパンの奇跡が書いてあるわけです。まあ、聖書っていうのはそういうのある一箇所だけ見て分かることもいろいろありますし、それもいいんですが、前後関係全体として見て初めて分かることもあるわけです。でそこだけ、まあ、それ以上その最後に書いてある。でも残りのパンくず、残りのものを集めたら12の箱またいっぱいになったと。それに残りのものに大いなる祝福が絶えず与えられていくっていうんですね。小さくてもくずのようなものでも、パンくずのようなものでも12、これも象徴的な数ですよね。そうに、どんなにくずのようなものだと、残された。これは日本でもローマ帝国でも殺されてしまって、まあ人間のくずみたいなものとして捨てられた。それでもそれが残って大きな力になっていく。今日の世界に広がったのもそれですよね。そんな風に、この神の永遠の支配のもとでは、どんなに小さくても、なくなったように見えても見えても、神が支えて残るものを起こすんだから、滅びることは決してない。世の終わりまで続いていくということをですね、そういう重要なことをこのパウロも受け取っている。イスラエルの人たちの救いに関しても、神に背いて多くのユダヤ人たちが神を信じない。でも一部のものは、パウロもそうですが信じたわけです。そして今でもユダヤ人から改宗する人、変わる人も少数ながらおるわけですけども、 ずっとそういうふうに残りのものがあって、最終的には神のご計画に従って救われるに至るだろうということを言われているんですね。そういう大きな歴史的な神のご計画にも関わることとして、今日の言ったですね、エリアと神様との対話ということを用いられていると。私たちも、この世界で今日まで残されたものなわけです。そしてまたこの我々残されたものに与えられたこの御言葉、福音というもの、また次の世代へと残していくというですね、伝えていくという。何とかしてそれを伝えていく、残していくということも大切なことになって、またそこに祝福が置かれるであろうということです。はい、以上です。